鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄尾の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きまして、今週もですね、あのバスのお話をしていきたいと思いますが、はい、あの先週はちょっとあの公共交通機関について、はい、どう残すかという、まあ、非常に高尚な話題を取り上げていきました。今週はですね、まあ、ちょっとあのいつもの通り、バスの細かいところをちょっとお話ししていただきたいと思いますが、はい、本日もですね、バスから釧路の街を考える会の森さんにお越しいただいております。森さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずその路線バスですね、
はい、
これまでのちょっと、まあ、10月1日のダイヤ改正含めて、
はい、
どんな動きがありましたでしょうかね。
はい、まず阿寒バスさんからいきたいと思いますので、阿寒バスさんですね、結構車両導入されまして、ですね、はい、春先からですね、はい、またあのノンステップバスを3台導入しまして、550、253、54ということでですね、はい、3台来まして、はい、もうすでに釧路市内走っておりますけども、はい、阿寒バスさんかなりサイクル早くなりまして、今釧路市内でですね、はい、13台かな路線バス、はい、回しているうちの11台ノンステップバス、はい、15台、ごめんなさい、15台ですね、11台ノンステップバス、で3台ワンステップバス、でツーステップバスの従来の古いやつは2台しかもうないんですよ、はい、かなり大改進みまして、でとりあえず1回これでということを話聞いてますけども、はい、釧路市内、くまなく走っておりまして、はい、もうほとんどですね、日中便に関してはもう低床バスしか来ない状態になってますので、はい、非常にあの利用しやすくなってんじゃないかなっていうふうに思います。で今まで使ってたちょっと古めのバスはですね、今、摩周営業所の方に飛ばすのですね、あのエアロスターというですね、ドア4枚開くやつが走ってたんですよね、つい最近まで。それも市内いませんので、今みんなですね、摩周営業所に大集結、最後の活躍を実はしていると、
余生を送るみたいな感じ。
そうですね、いつもですね、最後は大体摩周営業所に行くんですよね、はい、でそれと一緒にですね、ノンステップバスも1台ですね、行っちゃったんですけども、非常にですね、摩周営業所はですね、はい、すごいいいスポットになってんじゃないかな。
貴重ですね。
貴重なですね。
集まってるんですね。
集まって
新旧っていうか、いろんなバスが。
最近のバスもいるんですけども、やっぱりその飛ばすですね、はい、平成2年車3年車っていうのはですね、もうほぼ全国的にもあと15台から20台ぐらいだと思うんですよね、残ってるのが。
はい、
でまして平成2年とかですので、その辺のバスっていうのは
貴重、そのうちの1台2台が
1台2台
が、
で前お話にもありましてますけども、阿寒湖畔にまだ10号というですね、車が、
まだ動くんですね。
動きます、
うん、
基本的にはいつも車庫に入っているそうですけども、向こうのスクールだとかですね、はい、そういうのに使ったりしてますし、あと美幌営業所にもですね、1台北見ナンバーで、道内では最後となる東急バスの、RJ というですね、1つ目のライトのバスが中型いるんですが、これもまだ健在ですので、
それは製造は何年、
平成元年車ですね。
阿寒湖畔のは
昭和62年
うわ
ですね。
いいですね
昭和の車は多分、今僕の知ってる範囲ではその阿寒バスさんの10号と、はい、あと時折テレビ出てますけど、標津軌道さんっていうところが持ってる1982年の、
はい、
元、ワッサムですか、
はい、
ワッサム町営バスのお下がりのバスをですね、1台持ってまして、そのバスを使っていろいろ写真撮影会だとか標津軌道さんがやってるんですけども、そういうのがですね、ありますね。
ぜひ阿寒バスさんでもやってもらいたいですね。
で行くとですね、バス出してくれて写真撮らせてくれるそうなんですよ。
あ、そうですか。
ですので、阿寒湖畔行かなきゃなんないんですけども、
いや そのためならいくらでも
行きます行きます
ですんで、そういうこともやってるということで、で赤松さんは本当に大会早くなりました、うん、でまた市別転換のバスもですね、はい、51号っていう新車入ってますので、はい、そちらの方もどんどんどんどん変わって、で必ず市別大会線は1台入ると1台落ちてくるんですよ、で、今回は1台ラウスに行ってしまいまして、ノンステップバスの長尺ノンステップですけどね、541号って名前変わりまして行ってますけども、まあ、そういう形で、はい、まあ、路線バスがこう車両が動いているような感じですね。
動いてるんですね、
結構ですから動き早いんでですね、はい、また車両が入ってくるとですね、はい、いよいよその残り2台の市内にいる2ステップバスも、うんうん、いなくなってしまうのかなと思うとちょっとまあ寂しい、
それは真周営業所には行かないんです
か。行くかもしれないですけども、ただ今やっぱりその残り2台しかいないもんですから、結構やっぱり写真を撮ってる方が多いみたいで、
そうですか、
あ、それはいい、
もう
たまに駅のいますいますねったらですけど、
います、
駅前の交差点で、ちょうどあそこなんか正面から撮れるのか、
そうです、撮ってる人います、
いますね、
この前も10月1日のダイヤ改正の時にですね、まあ、私もそのダイヤ改正の初日ってもう朝早くからですね会社出てですね、いろいろ調査するんですよ、調査するんですけども、今回駅前通ったらですね、アカンバスさんのバス の, 待機所あります、
ね、ありますあります、
この辺のところでですね、望遠カメラを持った方が 1名写真撮ってましたので、ね、あ、これはもしかしたら同じ匂いがする人なのかなと思いましてね、そういう人いますね、ね、まあ、アカンバスさんは本当にですね、はい、車両が変わりましたんで、
はい、じゃあそれでもそれは楽しみですね、
もうとにかく車両も統一して入れてますんで、もう見たらすぐ分かると思いますので、はい、
はい、じゃあ今度釧路バスさん、
はい、釧路バスさんもですね、はい、赤バスに、と並びにですね、はい、中古の車両をどんどん入れてきておりまして、はい、まあ、釧路さんの方は、まあ、ノンステップ入れたりワンステップ入れたりということで、はい、路線の方ですね、はい、入れてますけども、はい、今回はですね、539号っていうのが35番の東野線ですね、これはノンステップです、それからですね、550号という車両がですね、はい、3番の武蔵線に入りました、それから、はい、556号車、はい、これが53番の晴海線、557号車が28番の新富士新野線と88番のイオン新富士線ということで、入りまして、はい、やっとですね、私の家のそばを通るですね、バスがですね、ずっと平成5年車の268号というバスだったんですけど、それがやっとですね、良くなって557号になったということで、一気に、10年ぐらい若返ったということでですね、
いや、それは大きいですね、
で、53番に入った556号車の代わり、はい、今まで入っていた401号車というバスがですね、今、はい、厚岸営業所に転属をしまして、そちらの方で、活躍をしております。でこちらの方もですね、はい、1台2台のうちの1台が、はい、の中古車がですね、はい、厚岸営業所に行くんじゃないかという噂は聞いてたんですが、なんとなんとその401号車というバスにですね、運賃表が50番の運賃表なんですけども、その運賃表を付け替えたという情報が入りまして、これが厚岸行くんじゃないかということでですね、貼ってたら、やっぱり厚岸でした。で僕仕事で厚岸最近ずっと行ってたんで、営業所行って写真撮らせてもらいまして
やっぱり距離が長いからその整理券番号のそれあれが多くなるから、
そうですね、50番コードっていうのがついてるということで、
なるほど、
だ結構その運賃表が、その取り替えるタイミングがあったりするんですけど、そうするとまあ、アカンバスさんは長距離が多いんで、やっぱり40番、50番ボードというのがつくんですけど、釧路バスさんは市内は基本的に24番ボードがついてるんですよ。それが例えば30番だったり、50番だったり、60番だったりってすると、お、これは動くぞと。ちょっと待ってよ、なんだなんだと、動くぞと。
なるほど、そういう見方ができるわけ
ですね。できるんですよ。そうすると、あ、これはあれだな、切りタップ兼用なんだ、なんだろうなとかですね。白野が兼用だなとかですね、24番のボードで白野は音別まで行けないんですよ。そうすると50番ボードつけてるんですけど、そうなると例えば予備の車でもたまに50番に付け替えたり、 切り立って跳ねるバスはあの液晶のやつをつけるんですよね、
はい、
だから車両古いのになんで液晶ついてんだよみたいなです、ね、おこれ切り立って行くのかこれみたいなですね、そういうですね楽しみも実はあるんですよね。
いや今日はあのちょっとあのいいお話を聞かせていただきます。だろうと、はい、運賃表によってもなんかどこ行くのかっていうのがちょっと分かっちゃう。
そうですね。使われる路線が分かるっていう。ですんで例えばその予備車でも414号っていう予備車があるんですけども、はい、それはそのキリタップ線にも対応してるんで、運賃表がその液晶なんですよね、はい、でも基本的にはキリタップ線がもし何かあった時にそういう車両がなかったら困るんで、基本的には予備でずっと本社にいることが比較的な多い車なんですよ。でもそれが例えば市内に入ると、はい、おおっていう意味になるんですよね。
なるほどね。
もう液晶だっていうです
ね。そうですか。
そういうのがあったりしますね。だからまあそういう見方っていうかですね、はい、まあ、情報が僕のところにも入ってきますのでだ今回あの100番のイオン線もですね、はい、3台目がちょっと古いバスだったんですけど、
はいはい、
今回白中線の車両1台実は100番に入れているんですよ。そういった関係上ですね、はい、あのまず見分け方としてその344号車っていうずっと白の河川に使うノンステップバスなんですけど、あの最近なんか100万円入ってるよっていう風な話になってもらいまして、でたまたまこの前あの28日 の, あのイオン昭和さんのイベントの時に通過したのを見たんですよ。そしたらですね、あの料金箱に
あ
の和音の機械がついてたんですよ。でたまたま釧路バスの運行担当の方がいらっしゃったんで、あれ344号車これ100万入るのって聞いたら、森さん分かったって言うから、いやイオンのやつついてた、和音のやつついてたもんって、そう今まだシール貼ってないんだけど、
今なるほど、
もう入れ替えているから、で当初は5番100番っていう5番の鶴ヶ台線で100番になるよって聞いてたんですけど、ある方が344号車、はい、運賃表24番ボードに付け替えてるってなりまして、あそしたらこれ5番じゃないよねって、そしたら55、10、夜の100みたいな、そういう流れで375号車っていう前使ってた路線と同じ使い方するよねって言ったら、それがたまたまビンゴでやっぱりですね。
すごい、バスの方々もすごい、
すごいです。だからそのやりくりがすごい、
運用が分かってしまうわけですね。
今回あの実行表を見てですね、アカンバスさんは大体あのパターンが分かるんですけど、釧路バスさんはやっぱり朝の運用が、ま、前何回かお話したことあると思うんですけど、53で来て35で来て最後102みたいな、そういうのがやっぱあるんですけど、今回やっぱり一部の路線でありまして、でどうしてもその始発の駅始発の時間を見ると、もともと駅に向かってくるバスの時間だとどうしても調整が取れないんじゃないかっていう路線があったんですね。そしたらやっぱり案の定その通りで、あの28番とかってあの新富士2路線っていうのがそうなんですけど、新富士2の6時55分に出てくると次戻ってきて釧路駅発7時55分には絶対間に合わないんですよ。そしたらですね、ムサの車がですね28で朝入ってきたんですよね。で今まで使ったムサの車は何だと思ったら17番のスーパーホテルの車が3番で来たんですよ。あ、これなら合うと時刻ずっと解析してますね
今運用を解析してる。
ただ夜遅いのはちょっと分かんないんですけど、まだ
そうです、ね、
朝早いのはだいたい解析終わって、
わり
で今回あのキリタッ、あ、ごめんなさい、コンボ森線もですね、
はい、
中間になんか今までない時間帯のパスが時刻が入ってるんで、これもですね、はい、なんだろうってことでずっと貼ってたらですね、うんうん、普通に大型車、1853の終わった後の車がですね、
まあ、入ってきた、
入って一応復して帰るっていうですね、パターンがあったりですね、
面白いですね。
その辺結構こうなんていうか、いろいろいじってい
じってるんです
ね。でまあこれもいじるのも結局、まあ、その乗務員さんの交番っていうのがありますんで、ね、うんうんうん、
はい、
その交番に合わせてどうしてもやるもんですから、はい、そういうような車の運用にもなってしまうんじゃないかなと思うんですけども、はい、昔だったらですね、そのあんまりにも長い距離の車が次短い距離の行くとなると運賃表もあの幕だったんで、それも変えなきゃなんないとかいろいろありましたけど、今は全部もうボタン一つでピッてできちゃうんで、あのとんでもないところにこう行ったり来たりができるんで、
そのたびにはですね、前のあの車の前のボードは持って歩いてるわけですね。
そうですね、
番号が書いてある、
番号書いてあるやつを持って歩いて、であのまあ 方向膜も昔みたいに手で回らないですし、膜もぐるっと回らないんで、はい、今はもう本当ボタン一つでピッて変わりますんで、ね、はい、そうですね、そういった部分では負担も少なくなって、あるとすれば前の、あの行き先の系統番号をひっくり返したりとか、そういうぐらいなのかなと思いますけどね。
パッと変わっちゃうわけですね。
パッと変わっちゃう
んですね。途中でででででででで
で、本当はあれがいいんですけどね。あれがいいんですけども、
見たいですね。
まあ、LED はパッと変わってしまいます。
あれはぜひ1台ぐらい残しておいてほしいですね。
そうなんですね。いや、まだまだありますよ。
あるんですか。
あの前マシュにいた。
マシュの車は、古い車はですね、赤バスはまだ枠ですね。
ああ、そうですか。
でももうほぼ LED。になって、はい、それこそあの古い2台だけ、はい、マクの車になったんですよ。
よかった。
アカンバスさんのマクも結構ですね、面白いんですよ。
いや、全部見てみたいですね、それ行き先。
見てみたいんですよね。はい、たまに鳥取分岐とか出てきます。6番鳥取分岐
とか
出てきますね。
あれですね、なんかアカンバスさんのその、まあ先週もちょっとお話ししましたけど、そのなんか工場見学会とかの時に連れてきてもらって、で。いや、お金取ってもいいので、方向膜全部見せてもらいたいですね。
そうなんですよね、やってみたいんですよ、
ね、いやー、いいですね、この番組主催でやってみますか、そしたら。
あ、いいかもしれないですね、ただのうちのバスの会 です、ね、乗り方教室も含めて一緒にこうやらせていただくと、ですので、あとまあバス会社さんの方にもちょっと協力をいただいて、
そうですね、
でまたあの行政さんももしあれすればこういう機会をこう、ちょっと使ってですね、一緒にやるのも僕は一つなのかなと思いますけどね。
もうずっと動画撮っちゃいますね。
ずっともうですね、もうあれは本当に生き物ですね、僕
は。いや、あれは、はい、いや絶対あれ生き物
ですよね。生き物ですよね、ですからもう本当楽しい。
楽しいですね。
楽しいですね。
あれ見てるだけでお酒何杯もいけ
ます。焼肉屋さんの匂いでご飯が
食べられる、そんな
状態ですよね。
いや、いいですね。それではあの今日はですね、まずあの路線バスの、はい、お話をちょっとさせていただきましたが、ちょっとお時間来ましたので、はい、一旦ここで、今日は終了させていただきたいと思います。
はい、鉄道鉄子の部屋、お送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そしてゲストにはバスから釧路の街を考える会副代表の森圭一郎さんを迎えしています。
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でした。はい、皆さんどうもありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。